神山さん、本当にこんばんは。特にね、報告するような機構っていうのは何もないわけなんです。もう、今から言えば、一昨年の人事役に、別々のものと、今、少数増えた、政府の代表から持ち寄って、伝えられたわけです。そして、鑑定結果、それが、施設の見解になったら、よくともから、どうするというもの、それからもう一回からまた別な DNA の鑑定対象ですが、いずれも眠りでものがないということが、判明したという、それに対して、文化が、公共を力をつけるというか、公共性側は、それは、日本で実行されるということで、全く、受け入れませんで、その状態が、いまだに続いているわけです。で、先般の、日朝、今度は、政府関係で開かれたわけですけども、当時、総理の訪朝、最初の訪朝の時の、ちょっと、10月に加えられる通りで、開かれてから、3年4ヶ月、それ以降に開かれたわけですけど、相変わらず北朝鮮側は、こちらの新聞でちょっと出なかったんですけど、こちらのことが決着したかったら先に進まないとかっていうことを結構は言ったわけですけど、しかし日本側は全体の中で一つのことだけを取り上げて、それが進まなければ交渉を進めないということは認めないというか拒否をしたわけですけど、結果そういう、そういったことも含めて全く何の進展もないわけです。でそれから新聞等に今回の日朝協議で、金正恩さんを出して、第三国で合わせるとかっていうような噂が新聞にも出ましたけど、実際はそういうことは、提案はありませんでした。でそれから、前文の出身点が、11月に有楽町で、マリアに開かれまして、それから、その後、立川の方で開かれる、最近では新潟の大学デパートで、新潟日報と、大学デパートの主催で開いたわけです。それで、この間、日朝の講演で開かれたときに、政府関係者の人から、説明があったわけですけど、別に申し上げないことはなかったんですけど、その時に日本の政府の代表の人が、感じたと言って、いうことで、ここ側は日本の世論を自分が気にしているという話がありました。でその中の、いくつかの例を挙げたわけなんですけど、その時に先方が日本側のためにわざわざ記者会見を開いたりしたわけなんです。でしかしそれは政府関係者の分析ですと、日本向けというのが北朝鮮向けであって、いかに我々が努力しているかということを防ぐためだったようです。そしてその中では、日本側の記者が、拉致問題に関する質問が少なかったり、関係が薄まっているんじゃないかとか、それから新潟で開かれた別の写真展に、たった支援人で一つが来なくて、関心が薄れているんじゃないかということを、それは社会的にましては、交渉について、言ったそうです。で、それで日本側の代表の感じ方が、それはもう自分も言ったけど、全くのデータで、ね、自分が言った時ももう大勢の人はしてて、2万5000人近いんだということを話して、その時は自分が言ったのは、立派な新聞記事等も含めたパンフレットを作ったわけですけど、それを向こうに提出して、誰が報告したのかは知らないけど、日本の怒りっていうのは、全く待っているんだということを、伝えたということがありましたけど、初めから、日本の情報というのは最高権がよく知っているので、出身権が開かれたというようなことぐらいは、伝えているかと思ったんですけど、しかしそれは、意外にも、人があまり来なかったというような、そういう、それは北朝鮮の内部向けのことだと思いますけど、そういうことを言ったとおりですけど、非常に、日本の国内の世論も気にしているということと、それから制裁ということも非常に気にしていて、特に日本では経済制裁が発動されたというのは宣言はないわけですけど、実質的には最近でも朝鮮総領に 家庭をするということで、それをなんか、結局はついてる、熊本県については結局はついてませんけど、やっぱり地方によってはそれを実際に家庭をしている。で、これは何も、朝鮮総理に厳しく当たっているわけではなくて、本来から取るべきところを取ってなかったのを、正常化するというわけですけど、それにしても北朝鮮側から見れば、大変困ることであって、それから朝鮮学校というのは、読んでいれば、英語の学校だったら、労災学校みたいな、各種学校に当たるものについて、それは補助金というのは、日本でもできないわけですけど、それを一部の別産を、やめるというか、そういったもの、それから船の、安定方法は決まってませんけど、船の検査を厳しくしている、こういった時も北朝鮮側から見れば、それはもう制裁をされたと同じだということで、それはなかなか、厳しいことだというふうに感じているようです。ですから、さらにそういう、日本が追い打ちをかければ、もっと効くのかもしれませんけど。現状で北朝鮮側は、制裁をされているような印象を持っているようです。それから最後のところでは、国際世論を禁止しているということで、それからワシントン、ニューヨークの国連 の、 人権を扱ってますが、第3の世界で、日本人学生やったりとか、北朝鮮人の、人権について決議されたわけですけど、それがいずれ国際で、国連決議も持っていかれるかもしれないというのところは多分気にしているようですし、それからマネーロンダリングについて国から制裁してマカオの銀行の口座を凍結したりとか、それから外国の、女性のライフということが話題になって、そして日本側が今回のそれを時代のためにデータとか、そういったことを、国際的に自治体にも対面を気づけられる、そういうことが推進をしてくるということをざっと一応気にしているということですか。それから特定失踪者の問題も今回取り上げられたわけですけど、しかし今回実は日本側がちょっと資料で誰が調べますということが言ったようですけど、それは具体的に誰かについて言われる人がいないとか、そういう話は全く出なかったというんですけど、それから最近ではアンタクションなんか別の物語とかっていうアメリカのサーリーメディアっていうテレビ制作会社みたいなところがドキュメンタリー映画を作ったわけなんです。それはもう日本にも何回も10分ぐらいのものとか仕上げたようです。それは前に中日の米国大使館とかいろんな方が協力してくれたということですし、それからそれは再現不能でないものですから、ドキュメンタリーですから昔の映像が必要なわけです。しかしそれはフジテレビが非常に協力してくれたとか、それから設計図は東京でしか映してませんから、鹿児島なんかのチームは SMN ネットワークとかっていうか、フジネットワークとかありますから、そういったところまでも働きかけて、資料で提供してくれたのか、それから音楽については、子供について、新潟市で昔、トンデブザっていう名前で、最高のグループがありますけど、そこに協力をしてくれたとか、それから、いろんな人が、協力をしてくれて、そして最初、エリタッシュの革命的に映画を、500ぐらいある中、約20ぐらいの中に選ばれて、そして上映した総理で、それで我々もちょっとそれに対して来ませんかという話があったわけですけど、ちょっと体調が悪いだったんですから、それに行けなくて、増本さんの代わりに行ってくれました。それで私たちは映画そのものは中身見てないんですけど、しかし日本でも上映できるようにしてほしいというなことは、ここから電話をかけたりとか言いますので、それは、なるべくできるように努力しましょうというんですけど、やっぱり人類としてはコンテンツを出品するということが先になるので、それからまたさらにアメリカでの構想があると思いますけど、いずれ日本でも見ることができると思いますけど、それで その映画祭のことが模様っていうのが、まあ、テレビでお出たり、それでアメリカ人として見れば、ずいぶん離れたところなもんですから、ね、この政府関係者なんかはよく知ってますけど、そういう人に、まあ、なんかインタビューしてますと、まあ、日本人の大事な問題っていうのは、あまり知らないわけなので、でしかし、それを見たかったから、まあ、どうしてこれまで対決できなかったのかとか、ということで、橋本さんに対して、ずいぶんたくさんの質問が、できたようです。それで、皆さんの関心の声を褒めたということで、それと、このドキュメンタリー映画というのは、たまたまなんですけど、ブラウザの、それからやっぱり、テレビ制作会社みたいなところがドキュメンタリー映画を作って、そしてそれはなんか申請して、政府の方からもこの国をもらっても作って、それからオーストラリアでも同じような形で、ドキュメンタリー映画を作っているということなんで、まあ、そういったことが、一般の国民に対しての PR になるというふうに思っております。それからもう一つは韓国の拉致被害者の家族の団体が、いくつかあるようですけど、朝鮮戦争のこととか最近の団体とかで、その中の一つ の団体の計算で、もう一人の計算もいますけど、お友達の方の会場をやっている団体の人が、北朝鮮側から自分の北朝鮮の高官とか北朝鮮キム・ソルジンさんっていうのは1977年というか、めぐみが出した同じ年ぐらいの時に5人の韓国の高校生が今出されたという、事実があるけど、その中の一人でないかということを聞いたということなんです。で、北朝鮮側は、例えば漁船員なんかの拉致については、スパイ行動したとか、なんとかって名目で捕まえて、で船と、それから一般の船員を介して、船長や艦長なんかを拉致する。これは一つの、拉致被害者団体が女の方の警察の父さんなんかはそれに当たるわけですけど、漁船船長だったわけです。で、そういった人については、テレビに出てきて、私は解雇しましたとかっていうことを言わされているわけですから、解雇されたということについては、拉致された人に見てきた朝鮮は、認めているわけです。で、そして、そういった人たちは、日本で交渉して帰ってきた人は一人もいません。しかし、脱北して帰ってきた人は何人かいるようです。でもう一つは、資産関係を、1年間に何人かずつ、対面させるわけですけど、その中に、そういった、資産関係の特別扱いになって、そんな人の中に混ぜて、何人かの人が対面した人がいるということですが、ただその高校、日本人の拉致と同じような形に、高校生の拉致なんかについては、向こう側は、認めてないようになって、そして、韓国の方々の話と聞きまして、非常にこう今そういってその5人の中 の, 高校生のうち、日本大使館の先から来て、毛髪とか、それから血液、口の粘膜なんかっていうのを提供してもらっているようですけど、それなんか一般の人の関心は非常に低くて、これ何にもなってないというふうに思います。しかし、その被害者の家族の人から見れば、やはり、日本とこの国の人でも同じですけど、なんなら世界交付という気持ちはありますので、ぜひ政府が、そういったことをやってほしいということを話しているようですし、それから、もし、この間もそれは新聞情報だったんですけど、有力と言われている人のお母さんなんかが出てきて、うちの子供が横須賀めぐみさんと結婚したんだとすれば、それは幸せなことだったということで、向こうの人から見れば、やはり北朝鮮の人と結婚すれば、なかなか帰れないわけです。 でもまあ我々の組のケースでも本当にあの水木さんだったら聞いたのでは北朝鮮の人だということを言ってました。それでもっと前には日本人とは知らなかったなと言われたんですけど、そしての最近はなんか生意からの、まあ、韓国の人じゃないかとかってよく言ってますけど、それは我々はその話については清家さんからは何も聞いてるかおりません。ですからそれで、まあ、どんな形になるか分かりませんけど、もしそのうちの一人ということが判明すれば、あのこの人も、まあ、日本の家族なんかと一緒になって、もう少し改正というのは返還運動に、まあ、力を入れたいということで、そしてまあまあ、そういったことが、まあ、韓国だけでやろうとするとなかなか話題が盛り上がらないかもしれませんので、まあ、そういった時は日本からも行って一緒になれば少しは話題になって、政府も今のところは北朝鮮の機嫌を揃えないようにあまり力を入れてないですけど、まあ、ぜひそういったケースであれば一般の5000人のような形で、まあ、もしかしたらなんかあちらの方に近づけば盛んと取れるとかということで向こうの決めたので、まあ、了解を犯したことがあるのかもしれませんけど、まあ、完全な拉致ですから、これはもう全然韓国政府の力を入れてほしいと思います。で、まあ、我々も今のことについては一番初めに言いますと、全く何も新鮮もなくて、特に報告するようなことがなくて申し訳ないんですが、我々も交渉があるたびに今度こそは何かあるんじゃないかって毎回今期待をしながら、まあ、それからまあなかったわけなんですけど、そういう最近の夏だけは新聞に出てきた話題みたいなところをご紹介しまして、実際に詳しく伝えます。